his soul.
アーメン。
53節から160節、後続詩編143ページの下の段です。私の苦しみを顧みて助け出してください。
私はあなたの律法を決して忘れたことはありません。
私に代わって争い、私をあがない、仰せによって命を得させてください。
神に逆らう者に救いは遠い。あなたの掟を尋ね求めないからです。
主よ、あなたの憐れみは豊かです。
あなたの裁きによって命を得させてください。
私を迫害する者、苦しめる者は多いが、私はあなたの定めから離れません。
欺く者を見れば忌むべきものと思います。彼らはあなたの仰せを守りません。
ご覧ください、私はあなたの命令を愛しています。
主よ、慈しみ深く私に命を得させてください。御言葉の頭は誠です。あなたは御教えに正しく裁かれます。
人信条。我らは各信じ、世の生徒とともに人信条を告白する。
我は天地の作り主、全能の至らなる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。
主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、パンデオペラテラのもとの苦しみを受け、十字架につけられ、信じて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、赤所より来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわし、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の始まり、罪の許し、体のよみがえり、心地の命を信ず。アーメン。
賛美歌21の362番。
21は
新約聖書144ページ。ルカによる福音書18章9節。パリサイ派の人と徴税人の例え。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はパリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。パリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の10分の1を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのパリサイ派の人ではない。誰にも高ぶる者は低くされ、減り下る者は高められる。黙祷祈祷。
五旦節第九節の祈りを捧げます。私たちの教師である神様、私たちは教え導いてくれる存在を必要としています。私たちはあなたの御言葉を必要としています。私たちにはいろいろなことがわからないのです。この世界で何を求めて生きるべきなのか、どのように生きるべきなのか、どこで誰と生きていくべきなのか、それゆえに私たちはあなたの御言葉を求めてこの場所に参りました。どうか私たちをあなたの教えを謙虚に聞き、その言葉に誠実に従う良き生徒にしてください。私たちから尊大さと傲慢さを取り除いてください。私たちの心をよく耕された畑として、あなたの御言葉の種を植えてください。イエス・キリストの言葉は何十倍何百倍にも成長する計り知れない大きな力と可能性を持っています。そのことに心から信頼するものとしてください。私たちの地道な種まきの働きがいつかはあなたの祝福のもとで実を結ぶことへの確信と希望を与えてください。生ける言葉として世に来られたイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌332番。
Thank you. 今月の賛美歌は4拍子とですね、6拍子が混在している大変歌いにくい歌なので、改めて略解を引っ張り出してですね、見てみました。それをちょっとご紹介したいと思うんですけれども、主を賛美せよという応答句が挿入されているあの詩編148編ですね、あの詩編148をパラフレーズ、パラフレーズというのは言い直しですけれども、言い換えですね、言い換えしている歌ですと。各節は創造の主、全能の主、救済の主、内在の主という独特な呼びかけで始まり、この詩編に散りばめられた被造物のイメージを生かしていきます。また英語原歌詞では、詩編にあるイスラエルの子らよという言葉を多くの名を持つ一つの家族、ワンファミリーウィズアビリオンネームズと包括的に表現しており、日本語訳ではそれが散らされた民を一つとしと表現、4節ですね、表現されて、現代社会の多様化の中での神の民の一致と共生というニュアンスが加えられています。それで、いつの世でも神は生きて働いておられることを歌ったもので、礼拝の開会や一般的な賛美の歌としても歌うことができるそうですけれども、まあ、ちょっと我々は賛美歌21のこの歌になれるのが精一杯ですね。原作者のゼフリー・ W ・ローソンという方はですね、1934年に生まれて、この略解が書かれた頃はまだ、ご存命のようだったようですけれども、今はよく分かりません。そのジェフリー・ローソンという人は、ウェールズに生まれ、イギリスですね、ウェールズに生まれ、ケンブリッジ、オックスフォードの両大学とニューヨーク市ユニオン神学校で教育を受け、1962年にイギリス国教会、聖公会ですね、聖公会の聖職者となりました。オックスフォードで牧会した後、ユニオン神学校のチャプレンとして再び渡米し、さらに1973年にはイェール大学大学院宗教音楽研究科、旧ユニオン神学校教会音楽科の創設時の教授の一人としてイェール大学に移り、同神学学校とバークレー神学校で礼拝学を教えたということになっております。1987年にはコネティカット州の上級補佐となり、93年からはヨーロッパにあるアメリカ聖公会の教会協議会主教となって、現在、まあ、この略解が書かれていた現在ですね、1998年頃だったと思いますが、パリに在住しているそうで、イェール在日中に2種類の歌集を編集するなど編集者としての仕事もしていますが、この歌詞はそのイェール時代礼拝学の学生向けのパラフレーズ実践例として初めて彼が掲げたもので、1979年アメリカカナダ賛美歌学会のコンテストで第1位に輝いています。第1位になったそうですね。それで問題の4拍子と6拍子が混在している緩やかに動くバスの上で和音をなぞるような旋律が展開されるワイルダーネス、ワイルダーネスはレジナルド・サッチャによって、書かれたということになっております。レジナルド・S・サッチャはですね、イギリスの音楽家であることで知られておりまして、王立音楽学校で教育を受け、1914年に王立海軍兵学校、そして1919年にはチャーターハウス、スクールの音楽責任者となり、後に大井音楽学校の校長を務めているそうであります。サッチャーさんが書いたということで、不思議な旋律に乗せて不思議な歌が歌われている感じがいたしますけど、まあ、来週1週間だけ、来週だけ1回ね、もう一度歌いますけれども、今日は、おばあさんにゆっくり弾いてくださいということでお願いして、ようやく何かメロディーがねついてきたかなという、気がいたしますけれども。 さて先週はとんでもない裁判官が登場しまして私たちを混乱させましたけれども、今日もですねイエス様の、逆説が炸裂している聖書箇所の一つですね。登場している人物は3人いるんですけれども実質的には、ファリサイ派の人とそれから朝鮮人の2人と言えることが言える、まあ、いるのではないでしょうか。3人目は自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々と、3人目というよりはどちらかというと不特定多数ですね。いっぱい今もそうですけれども、うぬぼれて他人を見下している人々が本当に多いなと思います。イエス様はそういう人間に向かって話を例え話をされております。うぬぼれや他人を見下す気持ちをさらせようとしているわけです。誰にもこう一つや二つですね、他人を凌駕すると、そういう自負するものを持っているものでありますけれどもこの話の中のファリサイ派の人も朝鮮人に勝ると思われるものを持っておりました。それは奪い取るもの不正なもの貫通を犯すものではなく週に2度断食し全収入の10分の1を捧げているということです。そこでこの朝鮮人のようなものでないことを感謝いたします。この祈りに違和感を覚える方は少なくないと思います。普通はこんな祈りはしない、この朝鮮人のようなものではないことを感謝したりはしないわけですけれどもファリサイ派の人々というのはいわゆる分離させるもの区別されるものという意味でありますけれども一体何から区別するのかと言いますと、ファリサイ派の人を表す加藤恒明先生の的確な言葉がありましてそれはある先生が別の先生ですけれども紹介しておりましたから、それを書いておきました。すなわちファリサイ派は清潔な清潔なというのは清い潔いと書かないでホーリーですね、清潔な信心深い自流に媚びない製品に耐える人々であった、汚れた人々と交わることのない祈りの深い神の掟に生きる人々であった、短く、本当に3行ぐらいですけれどもねファリサイ派の人を的確に表現していると思います。つまり完璧な信仰者として他の人とは違うという意味でですね分離しているもの、区別されるものでありました。現実我々の現実というのは誠に悲惨なものでありましてファリサイ派の人の足元にも及ばないそういうものたちであります。清潔でもなくそして信心深くもなく、自流にこびまくって決して製品に甘んじることはありません。汚れた人と交わらないどころか自分がまず汚れていて祈ることを忘れ神の掟には背いてしまう。そういう人間がファリサイ派の人々の祈りを笑うことはできません。しかしここまでファリサイ派の人々が立派でありますと彼らがうぬぼれて他人を見下すというそういう現象が起こるということは分かろうかというものです。そういう人間が好かれるわけはありません。人間は高慢な人よりも真に誠にへりくだる人間を好むものであります。ところでこのうぬぼれるというのは新共同訳聖書だけの訳です。他の聖書を紐解いてみますと例えば、いつもはですねここの上にある口語訳口語訳聖書では辞任するという言葉でした。辞任する、そういうふうに思うと。それからカトリックのフランシスコ訳がありますがそれは思い込みという言葉が使われておりましてつまり自分を悪い方に規定しない言葉のようですね。うぬぼれるというのはどちらかというとネガティブ、まあ、否定的な言い方であります。断食週2回というのは、まあ、普通のユダヤ人は年に 1、2 回ですからすごい多い、頻度が多い断食ですね、 ってもしてるし、それから10分の1献金というのも新明記によりますとですね、書いていないものまで捧げるという、まあ、本当に念のいった奉仕の仕方であります。ファリサイ派の人々はとにかく立派で優れています。さてその反面ですね、朝鮮にはどうでしょう。ローマ帝国に通称するかのようにローマが言う通り、金額をそういう税金はこれぐらい納めてくださいというふうな税額の上に上乗せして税金を取ってですね、その上乗せしたお金で私腹を肥やしていた朝鮮ですから、大変恨まれたと思いますね。人間の価値基準で言えばファリサイ派の人々と比べるもなく、悪いのは朝鮮人であります。しかしここでイエス様の逆説が炸裂しています。義とされて家に帰ったのはこの人、朝鮮人であってファリサイ派の人ではないのです。義とされて家に帰るとは、正しいものと神様に認められて祈りの場所から去ったということです。朝鮮人は何と祈ったのでしょうか。神様、罪人の私を憐んでください。神様、罪人の私を憐んでください。朝鮮人はそう祈っただけであります。余計なことは何一つ祈り願っていないんです。朝鮮人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちつけながら祈りました。当時人の罪というのはこの胸の内に潜んでいると思いましたから、こう胸をこう打ち叩いたんだと思いますけれども、心から罪を告白いたしました。悔い改めをしたわけです。ファリサイ派の人物が神ではなく周囲の人々を見ている比較しているのに対してですね、朝鮮人は神様だけを見つめている。当然神様から正しい祈り方だと褒められて、朝鮮人であり、そう褒められるのは朝鮮人でありファリサイ派の人ではないということになります。あれだけ周囲の人から特別に見られているファリサイ派の人ではなく、単純だけれど誠に真に神と向かい合ってで祈った朝鮮人こそ義と正しいと認められた、この例え話は、当時の人ばかりではなく今を生きる信仰者の指針になる例え話であるとも言えます。最後の誰でも高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められるという言葉がありますけれども、これはこれだけがですね、聖書から離れて独立して格言のようなものになっています。もちろん聖書の言葉として本日の聖書箇所の最後として読むのが適切かと思います。私事になりますけれども、信仰生活に入って教会に通い始めた頃、カルバンの言葉として謙遜の極みという言葉を知りました。謙遜の極みというのはなかなか実践できるものではありませんけれども、謙遜の極みを持って日々を生活すること、人に接することがそれ以来の目標となりました。極み、その謙遜の極みを経験できれば本日の聖書箇所はますます生きてくるだろうと思いますし、一人一人が謙遜の極みを実行できれば、その瞬間に世界の争いというものは消失してしまうだろうと、そういうふうに信じています。ファリサイ派の人といえばですね、どうしてもこう聖書の中で敵役の悪役を演じることが多いんですけれども、実際イエス様を十字架につけたのもファリサイ派ですけれども、しかし彼らが真に神に真向かうとき、誠の祈りを展開できるのではないかと思います。彼らは良いものを目指しながら、ちょっと大きな間違いに陥った人たちでと言えるのではないかと思います。また現代を生きる我々もまた混迷の中にいます。 混迷の時を過ごしていると言ってもいいでしょう。純粋な信仰心で謙遜の極みを持って毎日を過ごしていきたいと、そのように願っております。お祈りいたします。主なる神様、朝鮮人のように純粋に神様と面と向かって祈ることができるよう導いてくださいますように。ファリサイ派の人は少しだけ間違っていた。神様と向かい合っていなかったのかもしれません。神様に誠の心で祈れるよう私たちを導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
Oh, 祈り、すべての祝福の源である神様、私たちと人々とに豊かな恵みをお与えくださることを感謝します。今喜びを持ってこの供え物を御前に捧げます。また私たちのすべてを主に捧げ、清い生涯をもって主の栄光を表すことができますよう導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
主の祈り。
天にかします我らの父よ、御名は子は御名をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すものを我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のもののためであり。アーメン。
いかに美しいことか、山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は、平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、今日、教会堂に集う一人一人の上に、そして今日は来ることのできなかった一人一人の上に、豊かに、いつまでもありますように。アーメン。Thank you. 先ほども司会者の方、指揮者の方が言っておられましたけれども、今週の水曜日が灰の水曜日ということで、灰というのは、まあ、悔い改めを表すわけですけれども、その日から、まあ、受難節が始まって主イエスの、ご受難を覚えるということになります。ですからその日から40日間過ごすということになります。それから先週の説教でも言いましたように、教団から教団の社会部委員会から、トルコシリアの大地震についての募金のお願いが来ております。募金箱を作りましたので、皆様お気持ちであればお捧げいただければというふうに思います。また今日は丸紅本社合唱団が参上出演されるイチャリオチオデというイチャリオチョーデというのは、これは沖縄語で何ですか、もう一度会いたい、会ったら忘れないという意味ですかね。そういうコンサートがあるそうで、それが船堀の5階の大ホールで行われている。ということで、少し早めに説教もですね、短めにしたんですけど、これぐらいですかね。12時ぐらいに出発ですか。
朝
起
きちゃった。これは13時の会場なんで、そうすると逆算すると新エゴタウンで12時半に出たいしたら、逆算すると今日食事とか用意してないんで。
よ、食事用意してますよ。
おにぎり。そうですか。じゃあそれ食べて出ます。お願いします。じゃ
あ。はい。ということで、12時半ちょっと前ですかね、ここを出発ということになります。で、行かれる方はよろしくお願いします。それからもう1枚ちょっと券が浮いているのでね、もし急に行きたいという方がいればどうぞお願いします。それ以上ですね。はい、以上です。ここは。
はい、ありがとうございます。